この朝は聖霊括弧して神を欺くなら、聖霊を欺くならという題で、御言葉を取り継がせていただきます。指導者たちに捕らえられたペテロとヨハネは、主の名によって誰にも語ってはいけないと厳しく命じられ、また脅された上で釈放されました。そして彼らは仲間のところに行き、指導者たちが語ったことを残らず、報告しました。すると皆は心と思いを一つにし、声を上げて主に向かって祈った。祈りを終えた後、彼らは聖霊に満たされて御言葉を大胆に語り出した。これ彼らの祈りの内容と結果ですね。御言葉を大胆に語り出した。そして皆持ち物を共有するようになるんですね。で、その群れの中に後にパウロの助け手となるこのバルナバもいたと書かれていました。それが先週見たところ、先週までの流れですね。で、今日はその続きの箇所を開いていますが、ところがという言葉で始まります。どうぞイメージしてみてくださいね。今のこの流れを、教会の中のイメあれですね、祈って、迫害というか、その妨げがあって、でも彼らは祈って聖霊に満たされて御言葉を語って、みんな持ち物を共有してという教会の姿があったところが、つまり聖霊に満たされ、聖霊に導かれて歩んでいた教会の中に何か問題が起こったわけですよね。ところがアナニアとサッピラという夫婦による偽りと、彼らが死ぬ、その場でですよ、その彼らが死ぬというその事件ですね。少し言葉は違うんですが、5節と11節を見ていただくと、このことを聞いた全ての人に、教会に全ての人々に非常な恐れが生じたとありますね。非常な恐れ。この場合の恐れとは、まあ、以前見たような、その畏敬の念ではない、神様を敬うって、その恐れを敬うっていうよりも、本当にそれは恐れです。震い上がる恐怖的な恐れのことですね。英語ではフィアっていう言葉ですが、グレートフィアです。グレートフィアですね。だから本当にもう日本語で非常に彼ら恐れたっていう、そのままなんですが、恐れが生じたっていうんです。教会の中にね、ある事件を通して教会の中に非常な恐れが生じたというわけですが、一体何が起こったのか、もう読んでいただいたので、また皆さんご存知だと思うので、何が起こったか分かるんですが、少しずつ見ていきたいと思います。一節のところ、ところがアナニアという人は妻のサッピラと共にその持ち物を売りが一節ですね。持ち物を売ったっていうわけです。この部分であなたが恐れを感じるようなことが記されています？あ、持ち物を売ったのかって、あ、怖いなって思わないですよね。この一節だけでは。アナニアと妻のサッピラは他の弟子たちのように持ち物、つまり彼らの辞書を売った。何のためですか？その代金を人たちのもとに持ってきて、主を信じる者の群れ、つまりこの教会に捧げるためですね。ですからこの時点ではどちらかというと良いことが起こっているわけですよね。この流れのまま、ところがじゃなくて流れのまま、彼らは持ち物を売った。ところがなんです。ところが2節、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて人たちの足元に置いた。この部分はどうですか？何かこの部分だけで恐れを感じるような出来事は起こっていますか？ある部分、代金のその売ったもののある部分を置いて、ある部分を持ってきた。ですよね。人たちの足元に置いたというところは特に問題はないですよね。というのは私たちはそのようにしているから。主に捧げるものを、皆さん収入の 100%、持ち物の全部を主には捧げてないでしょう。ですから、ここを見て、彼らだけ、アナニアとサッピラ、他の人たちはね、全部捧げたって言ったときに、その流れから行くと、なんで一部を残してたんだってなるかもしれないけど、その、今のその教会、その聖書全体から行くと、別にそういう命令はないわけですよね。 恐れということもここから生じてこないと思う。ただ、妻も承知の上でっていう、このところですね。妻も承知の上でってことは、そこに何かが隠されていた。匂わしているわけですね。アナニアは妻のサッピラに何を語り、彼女は一体何を承知したんでしょうか。3節4節、アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、これペテロの言葉ですね、聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたんだ。当時は今のように家や土地がいくらで売れたかをインターネットで簡単に調べられるような時代ではないですね。のでペテロがどうやってアナニアが捧げたこの金額が彼が辞書を売ったその値段と違う、マッチしない、そのことに気づいたのかはわからない。もしかしたらそれを告げる人がいたのかもしれませんし、あるいはペテロが自分で調べたのかもしれない。ペテロはその不動産、まあガリラヤの人なのでエルサレムのこと詳しくないと思うんですけれども、こんなんで売れるはずがないってそうやって推測したのか、まあそうやって考えながらするとね、身近に感じるでしょ。でもペテロはそれが分かったって言うんです。これが一部だ、その一部であり全部でないことが分かったっていうわけですよね。いずれにしてもそのことに気づいたペテロは、それは偽りだって、その偽りが教会の中に、主の群れの中に持ち込まれることを彼は見逃さなかった。ペテロの言葉をもう一度見ますね。今さっき読んだところですが、3節4節のその中の部分ですが、それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったではないか。ここでペテロが問うているのは、この点で問うているのは、辞書をいくらで売ったんだ、いやいや、それは安すぎるとか、そういう、そのことを言ってるんではないですよね。辞書をいくらで売ったとか、捧げたお金の額についてではない。むしろアナニアがその一部分を残しておきながら、それを全部だと偽ったところに、しかも、妻のサッピラと共謀して、心を合わせて、その、主を、教会を騙そうとしたところに、ペテロは彼らの罪を見た、その問題性を見たわけですね。アナニアとサッピラがいつどのようにして主の救いに預かったかは聖書に記されていませんので分かりません。でも彼らが、どうでしょう、彼らが自分たちの持ち物、この辞書を売ったというところからして、私たちはもうこの流れを見ていると、彼らもこの救われたものの、一部分、つまり彼らも救われていたって推測できますよね。よそから急に売って仲間にしてっていうよりも、その仲間にいて、あ、自分たちもそうしたいと思ったって言った方がいいでしょう。彼らの捧げた金額がいくらであったかは分かりません。でも彼らは自分たちの辞書を売ってまでしてそれを捧げようとした、そのところだけ見たらどうです？皆さんだったらしますか？しましたか？しようと計画しておられますか？その部分だけ、そのここを見るならば、それを捧げようとしたわけですから、そういう意味においては彼らは信仰を持って自発的にこのことをしようとしたわけですよね。でしょ？それを売ってまでする、捧げたんだから、とにかく。捧げたんだから、それを自発的にしようとした、おそらく彼らはこの聖霊に満たされる経験もしていたと思われますね。ところが、どの時点で彼らがそういう誘惑を受けたサタンに心奪われたのかわからないですが、ところがいざはそのお金を捧げる時になって、アナニアは全部を捧げるのを惜しみ、またはもともとその気はなかったのか、どちらかですが、妻のサッピラと心を合わせて偽ることを企むわけですよね。もう偽ろうと決めてるわけです。で、彼に対する、アナニアに対してペテロはこのような表現を使っています。もう今すでにちょっと見ましたが、サタンに心を奪われ。サタンに心を奪われですよ、皆さん。 また聖霊を欺いて、神を欺いた。ペテロは言います。どうしてあなたはサタンに心を奪われたのか。それは救いの保証としてあなたのうちに与えられたこの聖霊、神の霊を欺くことだ。実にその聖霊を与えた神様ご自身をあなたは欺いたんだって、こういうわけですよね。イエス様をこうおっしゃいました。前に出ますヨハネの8章、ヨハネ福音書の8章の44節、途中からですが、悪魔は、これサタンと一緒ですね。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立っていません。真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは、自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。皆さん、このアナニアとサッピラの言動を、あなたはどう思います？アナニアとサッピラがしたことを。皆さん、あなたはどう思いますか？いやいやいや、ちょっとぐらい仕方がないんじゃない？ちょっとぐらい仕方がないんじゃない？だって彼らも人間なんだから。そういうこと聞いたことないですか？いやいや、もうそれ、もうそんな細かいことって。と、彼らを弁護しますか？それともペテロが言うように、彼らは、その通りだ。サタンに心を奪われたんだ。と、それを悪として、それを罪として認めるでしょうか？彼らのしたことに対して神様主がどう判断されたかは五節に記されていますね。皆さんの聖書を見てください。五節、アナニアはこの言葉を聞くと倒れて息が絶えた。主は彼の命を取られた。つまり主はアナニアが故意にですよ、知らずにしたんではなくって故意に計画して、妻と共謀して聖霊を欺いたことに対して彼に裁きを下された。アナニアはその場で倒れて、ペテロのその目の前でその足元に倒れて息絶えた。どうです皆さん。私がこうやって説教を語っている間に何か偽りが入ってきて、パタって倒れて息絶えたら、先生幸せだなってメッセージをしながら御国に入れられてて、だったらいいんですよ、結果はね。でもそうじゃなくて、裁き、偽りの方の裁きだったら、もうそれは本当に恐ろしいことでしょう。で、彼らの場合には裁きの方でしょ、明らかに。偽り、欺いたってあるわけですから、裁きなわけですよね。当然そのようなこと身近なところで起こったわけですが、それを聞いた人々は当然非常に恐れたっていうんです。私もそこにいたら、きっと恐れたに違いないでしょうね。で、3時間ほど経って妻のサッピラが夫が死んだことを知らずにペテロの元に、来た。ペテロは彼女にこう尋ねます。8節、あなた方は辞書をこの値段で売ったのですか？私に言いなさい。で、彼女は答えます。はい、その値段です。どんなトーンで言ったかわからないですよ。自信ありげにそう言ったのか、ちょっと困りながら、はい、そうですって言ったのかわからない。でも、はい、そうです。その値段ですと言った。サッピラのこの返事からして、このことが間違いなく計画的犯行であったことが実証されたわけですよね。そんな彼女にペテロは言います。9節、どうしてあなた方は心を合わせて、主の御霊を試みたのですか？見なさい、あなたの夫を葬った者たちが戸口に来ていて、あなたをも運び出します。これを聞くと彼女もその場で倒れて息絶えた。サッピラもまたそこで死んだというんです。まあこれで大体は全部カバーしましたが、いかがですか皆さん。このことを聞いて、初めてでない方がほとんどかもしれないんですが、このことを聞いてあなたのうちには非常な恐れが生じましたか？ご自分で前もって聖書を読んでこられた時に恐れが生じましたか？今この御言葉をメッセージを通して聞いた時に恐れがありますか？ もうすでに最初の方で見ました11節にもこうありますよね。そして教会全体でこのことを聞いた全ての人たちとに非常な恐れが生じた。あなたはこのことを聞いて主への恐れがあなたのうちには生じましたか？それとも、いやそんなこともう今の時代には起こらないと、いやいやまあまあそんなことがあったら怖い恐ろしいんだけれども、でも大丈夫で無関心でいられるでしょうか。恐れてるふりはしないでくださいね。別に私の前で恐れてるふりをしたからって私が神様ではないので、そういうのは全く意味がない。神様が全て私たちの心をご存知なので、そのままそのことをご自分に問うていただいたらいいんですが、で私自身はこのことを自分の心そしてその行動に当てはめてみたときに、やっぱり私のうちに恐怖心が来ましたよね。というのも、アナニアとサッピラはなぜこのようなことを企んだんでしょう。彼らは心を合わせて偽ることをしたわけでしょ、計画的にしたわけですが、彼らはこのことがバレないと思ったと思います？皆さん、いやそんなこと考えてないよって嘘つく人はって言うかもしれないバレると思って嘘つく人っていますか？そういう人いますか？当然バレないと思ったから偽ったんだと思うんですけれども、ということはじゃあ彼らは神様を信じてなかったのか。なぜなら私たちが、ね、信じているこの神様は全知全能のお方ですよね。で、イエス様も、イエス様の福音書を見ても、イエス様は、ね、例えばロバの子が繋がれているとか、ここ行ってこうしなさい、こう聞かれたらこう言いなさいとか、そういうことも全部前もって知って教えてその通りだったっていうわけでしょ。イエス様も先のこと分かってるわけで、十字架もおーってなって十字架目の前に来たんじゃなくって、私はこうなるよって、ここに歩みますよ、でも三日目によみがえるよって、全部先のことを語ってそのようになってるわけでしょ。ってことは、神様全部ご存知の全知全能のお方です。主の受けられる十字架の苦難さえもあらかじめ預言者たちを語っておられた方ですよね。そんな神様を信じる者たち、この神の群れに対して偽りを持ち込もうとするしたということは、じゃあ彼らはその神様を信じていなかったのか。いやいや神様信じてるって言うんだけど、彼らが信じてるその神様はこの神様だったのか。ペテロたちが信じているこの神様なのか、それとも彼らが考え出した偽の神様なのか、サタンなのか。もし信じていたのに、このお方を、全知全能のお方を信じていたのに、そのことをあえてしたというのであればどうですか、これ。もう最初からバレバレなんですよ。バレてるんですよ。もう全部その計画、もう全部分かっておられる神様の前に、あえてこのことをしたっていうのであれば、ペテロがサッピラに語ったように、彼らは主を試みたんでしょう。もしそれがあえてしたんであれば、信じていると言いながらあえてしたんだとすれば、彼らは主を試みた。これをして主がどうされるのかっていう意味でも取れます。いろんな意味、ね、ことを考えなく、分かっているんだったらなんであえてそれをするんだって。もし信じてなくてこのことをしたのならば、彼らはこのイスラエルの偉大な神様を侮ったわけでしょ。そんな神様いないよ。彼らはそうやって言ってるけれども、私たちはいない。じゃあ何が目的でその群れに入りたかったのか分からないんだけれども、彼らはどちらにしても神様を、主を試みた、主を侮ったわけですよね。どちらにしても。どちらにしても彼らは神様ではなく自分たちのことを優先することで、教会に偽りを持ち込むことを良しと考えたわけでしょう。悪と考えたんではない。これはまずいことだ。してはいけないっていうことじゃなくて、企んだってことは、よしとしたらできることだって思ったっていうことです。でも神様は、それを防がれた。どのようにしてですか？ その場で彼らを死に至らされることによって。じゃあこのことを皆さん私たち自身に当てはめてみて考えるとどうなります？皆さんあなたのうちには彼らのようなその偽り、また言い方を変えるなら偽善と言ってもいいでしょうね、偽り偽善はないですか？今ちょっとパッと見たらあるっていう声には聞こえませんでした。ちょっとちょうど見てしまいましたけれども、皆さんあなたの日々の歩みはイエス様を救い主、まだ信じてない方はあれですよ、でもイエス様を救い主と告白するものにふさわしいものですか？本当にイエス様を救い主としてこの方についていっておられるでしょうか？つまり私たちは主の御言葉にいつも聞いて、救い主ですからね、この方に聞かないと私たちがこの方のね考えていることを最初から知ってた私たちは救い主よりも自分が上になってるわけでしょ。そうではない、私たちはこの方に聞いて共に歩んで学んで、この方を知るわけですけれども、主の御言葉に日々聞いておられますか？祈りを通して、祈りを通してこの方を信じる上に祈りを通して聖霊の導きにいつも従っておられますか？あなたはご自分をして従順なこと言えますか？聖書が示すようにあなたは自分で自分を、私は自分で自分を救えない罪人であることを認めるゆえに、でもその罪人を唯一救うことのできるお方、つまりあなたのため私のために十字架にかかり、その死をもって罪と滅びから私たちを救い出されたイエス様にのみ望みを置いて生きておられますか？今もこの瞬間もイエス様が全てですか？それともイエス様と私と私のやりたいこと行こうとって言って、そこに私も入ってきます？またこの世のものも入ってきますか？そこにはこの主に対する不信仰や不従順といった偽り偽善は全くないですか？皆さんの心の中に。あんまり深く考えない方がいいですよね、聖書の言葉って知らない方がよかったあんまり知って深く考えると大丈夫かなって思うわけじゃないですか。でも主が望んでおられるのはそこでしょう。私たちがああはいはいって言って聞き流して、はいはい実を結びましたじゃなくって、その良い地に落ちて本当にそれが根ざして実を30倍60倍100倍と結ぶためには固くなではいけない。他のいろんなものがあって茨のような心ではいけない。当然最初から聞く身のないかったら御言葉の実は結ばれないわけでしょう。良い地に落ちるとは聞く耳のある人々ですよね。アナニアとサッピラのように実際よりも自分をよく見せようとして嘘をつくことってないですか？その嘘嘘っていう嘘じゃなかったとしても見栄を張る、よく見せようとして、そのようにして自分を何者かのように見せようとすることってないですか？まあ誰かにこう言われたら、低く見られたら腹が立つのも要はこれと同じつながるわけですよね。いや私はそうじゃない、他の人にそういう、いや私はこうだってこう言い張りたいのもそうですよね。また自分で自分を救おうとするゆえに、その言葉は使わなくても、救おうっていう言葉は使わなくても、自分で自分をコントロールしたい、救おうとするゆえに、すべてのもの、先ほど中村兄弟が献金の時にもね、主からこの与えられてすべてのものって、言葉はちょっと違うかもしれない、そういったお祈りをしてくださいましたが、すべてを主のものと考えるんではなくって、自分のものは自分のものと考えることってないですか？そのようにして神様の救いも、神様の救いも、いや、この世での自分の考える幸せも、両方得たいと欲張って、結局はどっちつかずの生ぬるい生き方をしているっていうことはないですか？もう 100% 全力でイエス様だけを見て、イエス様だけについていってるって皆さん言えます？ そのような歩みは神様に対して、もしそこにどちらかとか行ったり来たりそういったものがあるならば、そのような歩みは神様に対して偽っていることにはならないですか。私は自分のうちにそのような思いや言動が全くないとは言えない。それゆえに最初の方はいつもそうですね、御言葉を最初開いた時にはああこういうことして、ああいうことしてこうだなとかってでこうあるわけですよね。最初のインプレッションというかあるわけですよね。でもそのうちに、いやー自分もアナニアとサッピラとは、自分はねアナニアとサッピラとは違うとは言い切れないな。どの部分でどんな行動をどんな心の部分を持ってきて比較するかではないかと思うんですよね。で、自分のことをよく知ると、じゃあ偽りないのか、 100% なのか、彼らと違うとは言い切れない。でもそれは別に誰かと心を合わせて主を試みよう、主を騙そうとしてるわけではないんですよね。でも今問いたいことは、その理由がどうであれ、じゃあ結果としてそこに自分の信仰告白と違う生き方があるならば、その徹底した生き方がないならば、それは主に対して私たちは偽っている、そこには偽善があると言うべきではないですか。認めるべきではないです。で、恐ろしいのは、私たちはいや認めるとか認めないとか関係なしに、恐ろしいのは主は本当のところすべてご存知なわけですよね。で、このお方の前に私たちが、いや私は大丈夫なの、私はそんな偽りないって言ったら、その言葉がそのまま自分自身を裁くことになるわけでしょう。そう思うと、なおのこと、私はですよ、皆さんにそう言いなさいとは言わない、自分は大丈夫だとは言えない。むしろ主がアナニアとサッピラになされたことを知って恐れを感じるという面は当然出てきます。ただでも、じゃあ恐ろしいから神様に従いますっていうのではないでしょう。私たちの歩みというのは、そのような恐れがあるんだけれども、あるからこそ、でも私のうちにはいつでも主への感謝があります。それはその弱さや欠け、今言っている自分の弱さや欠けですよね。にもかかわらず、こんな私のうちにも、ご自分に対する信仰があることを、主が認めてくださっていると信じるからですね。こんなにありますよとは言わないですよ。でもそれを今見たように自分を問うと、いや本当にイエス様おっしゃったように、からし種ほどの信仰があるならば山をも動かせるって言った時には、山を動かせないからやっぱりからし種ほどもないんだなって思うんだけれども、だそういう意味で自分の信仰は誇れないんだけれども、じゃあ信仰がないかというと、でもこんな私を愛して許してくださるイエス様を信じたいってイエス様に向かう、その信仰を主は見てくださってるんだなと信じる、信じたい。もしそうでなければ、私に対する主の裁きは、ただ先延ばしにされているに過ぎない。もしその場で一瞬で今生き耐えようが、長寿を全うしてやがて死んで滅びに至るろうが、何十年かの差なだけでしょ。でも皆さんの多くの方がすでに味わって知っておられるように、私たちの主は実に憐れみ深いお方、恵みに満ちたお方です。信じる者にご自身の御霊を注ぐことで、私たちがああ自分は大丈夫じゃないって思えるっていうのは、これは主の恵みなんです。誤りを示してくださっているのは聖霊なんです。それはその誤りに対して私たちがそうですって認めていくときに、そこに許しと回復を与えるため、さらにはそこからさらに義の歩みへと聖霊が私たちを送り出してくださる。ですから私は自分で自分を大丈夫とは言えない。でも終わりの日に主に、あなたは大丈夫だ、主にまみえるときに、私はあなたを良しとするよ、義と認めるよ、その足りないいろんなところはあったっていうのは全部知ってるけれども、でもだからこそあなたは私に望みを置いたね、だからこそあなたは私のこの贖いを信じたね、そして実際にそのもう グッドファイトですよね。その、葛藤しながらなんだけど信仰の戦いをしてきたねって、そのことを知ってるよ。私はあなたを良しとするよって言ってほしいがために、いつも主の方向を見ていたい。最後までこの主に信頼してついていきたいと願わされています。皆さんもそうであることを願うわけですが。で、避けたいことは、皆さん、あなたはこの聖霊を欺くな。例えばこのね、聖霊を欺いたとか、神を欺いたって言ったときに、私たちが一番ね、その聖書を読んでて、こう、理解しやすい、受け止めやすい仕方っていうのは、あ、聖霊を欺くな。そうしたら裁きが来るよ。神を侮るな。神、御霊、主の御霊を試みるなって、こう、行きたいわけでしょう。で、その通りなんです。それはそのままなんで。なんだけれども、でも、問題は、聖霊を欺くな、主の御霊を試みるなと言われて、それを自分の心で決心してできるものだと思いますか？それは自分でできるものなんですか？よし、私はもう聖霊を欺かないぞ。もう 100% 主の前に生きるんだぞって言って、私が自分の心で決心してできるものなんですか？そうすると、そうやって信じていくとどうなります？ちょっと原稿から逸れてしまいますが、そうすると私は大丈夫だって言うためにいろいろ理由をつけないといけなくなるわけでしょ。私は、いや、これは私のせいじゃない、私はここまでやってるから大丈夫って、その欺くなっていうことは私は欺いてないっていうのを証明するために、一生懸命その理由とかをつけて、いやいや、この前欺いたかも、ちょっとそう思ったから、ちょっと頑張って良いことをしてみましょうとか、そういったふう、なんかこういろんなものが入ってくるわけじゃないですか。そういうことじゃない。そういうもので私たちは自分でそういうふうに変わっていかない。アナニアとサッピラのようになるなと、彼らを反面教師にすることで、私たちのうちから主に対する不信仰や不従順といった偽りはなくなりますか？もちろんあの人たちのようになりたいっていうのは問題外ですよ。でもあの人たちのようになるなと言ったところで、私たちが主に対するその不信仰、不従順といった偽りはなくなります？私たちのうちで。そういうことではないですよね。もっと言うと、それであなたは進んで主に従順なものとなるかどうか。この避けてどうかの域じゃなくて、もっと主に従順なものとなる。進んでイエス様に従っていくものとなるのかどうか。これをしたダメ、あれをしたダメ、これは避けなさいって言ったところで。むしろ私はさっき言ったように恐ればっかりですよね。明日はいけない、超えてはいけない、これはやっちゃいけないで、そういうばっかりでしょ。主が求めておられること、それはご自分に対して、またこの神の教会に対して誰も偽り偽善を持ち込まないことなんですが、今日の箇所からするとそうなんですが、それは主が求めておられることの消極面に過ぎない。もっと積極的な意味では、主はご自分がその十字架にかかってまであがなった私たち、この民が、その民が復活の力を通して、その表された神の愛、神の恵みを私たちが信じることで聖霊を受ける。見てきましたね。聖霊を受け、聖霊に満たされ、その力によっていつでもどのような時にでもキリストの証人となること。イエス様は素晴らしいんだってことは、私たち、その、自己卑下をしろっていうことじゃないんだけれども、事実として自分はこんなものだ。でもこんなものにイエス様は来てくださって救ってくださったんだ。イエス様は素晴らしいなって。いや、私はもうちょっと目をそらすと自分でこんなこと、自己中心なこと、こうなってしまうんだけれども、でもそんな私をイエス様は許して愛して、この御霊によって、私を義の道へと導いてくださるイエス様は素晴らしいなって、これを言えと言われたから、私たちは、いや、そうは思ってないんだけれど、そうするっていう意味じゃなくって、本当にイエス様、あなたは素晴らしい。その救い以外に救いはないんだって、その十字架以外に、イエス様以外に救いはないんだって、そうなっていくことを主は求めておられるわけ、望んでおられるわけでしょう。 だから私たちが、あ、精霊欺いちゃった、ダメだ、あ、こうしちゃったからダメだ、そんなことじゃない。それはもう、もう極めて消極的なものであって、もっと進んで言うならば、私たち進んで、イエス様素晴らしい、夜も進んで私の持ち物を売ります、私自身も捧げますってなることを主は望んで、そのような心ある人たちを主は導いてくださる。でもそれを願わない人に首根っこつかんで無理やりそうしなさいとはおっしゃらない。ただその人が離れていこうとするときにはガツンとされて憐れみのゆえに戻してくださるかもしれない。ですから聖霊を欺くこと、それがいかにその主の救いのご計画を妨げ、その人自身また周りにいる人々にも災いをもたらすものであるかは私たちは知らなくてはいけません。でもそれを言った上で、でも主は私たちに対して今日も憐れみ深く会ってくださるお方、私たちを裁こうとして、あなたこれしたこれって、とそういう見方ではなくて、主は私たちに対して憐れみ深く会ってくださるお方、どうかその憐れみを逆手にとって許されているから大丈夫だと言って主を侮る人がいないようにと私は願う。私自身のことも含めてですよ。なぜならその偽りのゆえに、もうここのままですが、聖書のままですが、その偽りのゆえにアナニアとサッピラを打たれた主は、主のお心次第で私たちを倒すことも立たせることもできる。私たちの主はこの世に人としての弱さを持って来られたゆえに、私たちの弱さに同情できない方ではない。ヘブル書で見ましたね。いや、むしろこのイエス様は私たちの弱さに同情してくださるお方で、私たちあなたがちゃんとしたから、ちゃんとしたら救うよじゃなくて、私がこの義を達成するよ、神様の義の満足を私が満たすから、あなたは私についておいで、私によってあなたは救われるから、私がその分の身代わりの罪、裁きも受けるし、私がこの義のを達成するから、あなたは私についておいでと主は優しく私たちを導いてくださるお方ですよね。その弱さを知るからこそです。知らないんではなくて、主は私たちの弱さを知っておられる。誘惑を受けるとき、攻撃を受けるとき、弱さを知っておられる。でもだからこそご自身の御霊を注いでくださった。使徒行伝はこの御霊から始まって、ずっと御霊が導いていくわけでしょう。皆さん、今日あなたの日々の歩みのうちに御霊により頼むということがどれだけ大きな割合を占めてますか。この方に満たされるということ、この方により頼むということ、この方を通して自分自身の姿を見せていただく、でもそこにイエス様の素晴らしさを見せていただくということにどれだけ皆さんは向かっているでしょうか。主が私たちに御霊を注いでくださったのは、このお方を通して私たちに力を与え、御心を行わせてくださるため、またご自身を表すため、イエス様ご自身を私たちに分からせてくださるためであり、そのようにして私たちをいよいよご自分に似たものへと作り変えてくださる。ってことは、御霊を通して私たちがイエス様の素晴らしさを見てなかったら、聖書にこう書いてあるからイエス様のようになりましょうではならないんです。御霊によって作り変えていかれることがなかったら、イエス様がこういうお方なんだ、本当に憐れみ深いんだな、本当は裁かれて私も死んでておかしくないんだけれども、それでも愛を持って憐れみを持って今日も生かしてくださってるんだな、素晴らしいんだなって、その主を知ってそれが溢れ出ていくときに、それは私たちの人格として、私たち自身がそういうものとして変えられていきますね。で、主はすでにそのことをしてくださっています。この力強い主の前に私たちは今へりくだり、この主の御霊によって満たしていただく、御言葉を大胆に語る、私たちを通して主の栄光が表されることを祈り求めようではないですか。お祈りしましょう。